王に次ぐエジプトナンバー2の人物、偉大な権力者、それでいて偉大な信仰者、これが今日私たちが学ぶヨセフという人物です。確かに彼は偉大な信仰者、信仰の勇者として新約聖書の中にもその名が記されています。しかし彼が信仰の勇者となるために神様はさまざまな訓練をお与えになりました。そしてそれによって彼の信仰は成長していったわけです。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ヤコブの1章の3節と4節のところでそんなふうにヤコブが教えます。確かにヤコブが教えるように信仰というのはさまざまな訓練を、試練ということも言えますけれども、通して成長することを我々は知っています。ヨセフも同じだったんです。ヨセフもさまざまな試練を通して成長していったわけです。今日私たちがこれからご一緒に御言葉を見ていくわけですけれども、その御言葉を通して我々はヨセフがどのようにこの試練に立ち向かっていったのか、彼はどんなふうに成長していったのか、彼が一体何を学んだのか、そのことを今日我々はこの旧約聖書創世記の中からご一緒に学んでいきたいと思うわけです。このヨセフのことが記されているのは創世記の37章のところから創世記の終わりの50章まで、非常に長いこの御言葉が私たちにこのヨセフのことを教えてくれるわけで、そのすべてのことを学ぶことはできません。もう素晴らしいことがたくさんあるわけですが、この限られた時間の中にそのすべてを学べない、非常にそれ残念なわけですが、大切なことを我々はしっかりとご一緒に見ていきたいと思います。まずさっきもお話したように、このヨセフは試練に遭いました。大変な試練に彼は遭遇するわけです。で、今我々が見ているこの見ていこうとするこの御言葉の中で、特に3つの大きな試練を御言葉は私たちに教えてくれます。1つ目に彼が経験した試練というのは、愛する者たちによって裏切られるということです。これだけでも辛いわけですけれども、愛する者たちによって彼は裏切られます。二つ目に濡れ衣を着せられるんです。罪を犯していないのに裁きを受けてしまう。そして三つ目に期待を裏切られるって言うんです。期待を裏切られる。この三つの試練に彼は遭遇するわけですが、その三つの試練、もう少し詳しく見ていきましょう。まず37章のところを見てみますと、このヨセフの話が始まります。そして、ヨセフが最初に経験した一つ目の試練がそこに記されているわけです。愛する者たちによって裏切られる。彼の兄たちが、お兄さんたちが、彼を裏切るんです。この37章のところを見ていただきますと、18節のところ、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、はるか彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。ヨセフの兄たちが彼を殺そうと計画をするわけです。非常に悲しいことです。なんでこんな目に遭ったのか。確かにこの37章のところは私たちに3つのことを教えるわけで、その1つっていうのは、ヨセフは自分のお兄ちゃんたちのやっているその悪いことを父親に報告してたんです。これだけでもその兄たちの反感を買うわけです。もちろん兄たちが悪いんです。悪いことしてるんですから。しかしそのことをヨセフがヤコブに告げてた。そのことが兄たちの反感を買ったんです。特にそれはダン、ナフタリ、ガド、アシェルと言われているそばめの子供たちでした。つまりレアとラケルの 女奴隷たち、二人によって生まれた四人の子供たちが、どうも、御言葉を見ていきますと、与えられた仕事に対して忠実でなかったようです。そういったことを父親に報告していたこのヨセフ。だから彼らから反感を買うわけです。二つ目に、このヨセフは父親のヤコブから溺愛されてました。他の兄弟たちよりも彼は素晴らしいものを着てたわけです。父親がそういった素晴らしい着物を与えたんです。ここで言われているように、この袖付きの長服を作ってやったなんて、3節のところに37章の3節に出てきますけど、それがどういったものだったのかっていうのよくわかりません。ただ言えることは、他の兄弟たちはおそらく無地の半袖の膝ぐらいまでしかないそういう着物を着てたんですが、このヨセフに与えられた着物というのは長袖だったかもしれない。そして丈ももう少しくるぶしぐらいまであるような長いもの。またある人はこれはいろんなその綾織の着物であったって。この綾織っていうのはおそらくバビロンの方から来たって言われてるんですけれども、そういったものだったの。またある人は装飾品のついた非常に綺麗なものだったの。まあ、いずれにしろ父ヤコブがこのヨセフに与えた着物っていうのは他の兄弟たちがもらってたものとは違ったんです。だから兄弟たちの反感を、妬みを買ったんです。誰かだけを偏愛するっていうのは非常に危険なことです。で、三つ目の理由っていうのは、ひょっとしたら皆さんよくご存知かもしれない。ヨセフは二回夢を見るわけです。一つは畑の束の話です。束が自分を拝んでるっていうわけです。もう一つの夢っていうのは、星たちが自分を拝んでるってこういうわけです。この束が突然立ち上がって自分の周りに立って、そして自分にお辞儀をするなんていう話を聞いて、これ7節に出てくるわけですけれども、これだけでも8節にあるように、彼をますます憎むようになったって。一体お前は自分を誰だと思ってるのかって。お兄さんたちがそのような怒りを覚えるわけです。次の夢の話をしたときに、今度は11の星だけじゃない。ね、太陽と月までが自分を拝むというわけです。で、この太陽と月というのは誰のことか。父親のヤコブと母親の、おそらくこの当時、生存していたのはレアでした。彼女のことを指しているんだろうと言われています。兄たちだけじゃない。今度はその両親までも自分を崇めるようになるって。まあ、こういったことが兄たちの怒りを買ったっていうのは我々は見て取ることができるわけです。それで先ほどの37章のところですけれども、兄たちはヨセフが自分たちのところにやってくるのを見て、そして彼をなんとか殺そうとするわけですが、結果的にはユダのアイデアによって、第四男のユダのアイデアによって殺すんじゃなくて彼を売ろうということで、その時そこを通ったイシュマエル人の商人たちに彼を売るわけです。そしてイシュマエル人たちは彼をエジプトに連れていくって、ね、愛する自分の兄たちからこんなひどい目を経験したヨセフ、どんな思いで彼はエジプトに向かったんでしょう。喜びながらでは当然なかったでしょう。非常な悲しみの中で、どうしてって思いながら兄弟たちの顔を思い出したかもしれません。いずれにしろ愛する者たちから彼は裏切られるわけです。39章になりますと、今度はヨセフがエジプトに着いた時の話になります。エジプトに着いた時にパロの帝臣で侍従長のポティファルという人物がイシュマエル人からヨセフを買うということが一節のところに出てきます。で、ここでヨセフは大いに用いられるんです。素晴らしい神様の祝福をいただいた。後でそのことを触れますけれども、素晴らしかった。しかも、6節の後半で教えるようにヨセフは体格も良く美男子であった。仕事にも成功してるし、非常に見た目も素晴らしかった。そこで何が起こったか。このポティファルの妻が彼を誘惑するわけです。そのことがこの39章のところに出てくるわけです。 ところがこのヨセフはそういった誘惑に負けることなく、彼は自分自身を清く保つわけです。しかし、それが原因で彼は投獄される目に遭ってしまうわけです。このポティファルの妻が嘘を述べたので、そして主人はそれを聞いて怒りに燃えた。19節に出てきますけれども、そしてヨセフは捕らえられ、王の囚人が監禁されている監獄に入れられてしまうわけです。どういうことをヨセフ自身が思ったでしょう。何にもしてないのに、自分は無実なのに、自分は正しいことをしたのに、今自分は監獄に入れられている。おそらくこの監獄というのは、このポティファルのその家の中にあった、そういった監獄だった。当時はそういうものが、そういった重要な人々の家の中にあったようです。でしかもね、この監獄って言いますと、なんとなく我々が連想するような現在の刑務所って、そんなんじゃなかったんです。非常にこう劣悪な状態だったんです。そこで、まずトイレがないんです。食べ物も与えられることもあんまりなかったんです。飢え死にするものがたくさんいたって言うんです。病気も、大変な病気がそこで、広がってたわけであって、大変な状況です。そういうところに、ヨセフは入れられたわけです。どうしてこんな目にって。彼自身そういうことを考えたかもしれない。なんでって。三つ目に起こった試練というのは、その、監獄にいたときに、二人の囚人が彼のところに連れてこられるわけです。エジプト王の検釈官と調理官というふうに40章の一節のところでそのことが教えられています。そして、彼らを侍従長の家に拘留した、ここからも先ほどの監獄というのはこの侍従長、ポティファルの家にあったということが言えるわけですけれども、そしてヨセフが閉じ込められているところに、彼らは入れられたわけです、ね。何が起こったか。彼らは夢を見るわけです。この二人が。そして、ヨセフがその夢の解き明かしをしてあげる。そうすると、その夢の解き明かし通りになった。そこで、この、検釈官、釈放された検釈官の方に、こんなことを言うんです。14節、40章の14節見てください。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されているようなことは何もしていないのです。ヨセフの主張というのを皆さんお聞きになってよくわかりますでしょ？何を望んでたのか。無実なんです。だから私を一日も早くこの監獄から出してくれるように。そんな風にパロに言ってくれませんかって。この検釈官はそのことに同意して、そして彼は自由にされていくわけです。この40章の23節見てください。ところが、検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまったって。なんていう悲しいことでしょう。あんなに約束したのに、ちゃんと私のことをパロに伝えてくれるように約束したのに、彼はすっかりヨセフのことを忘れてしまった。しかも41章の一節を見てみますと、それから2年の後、2年間忘れられてしまうんです。どれほどヨセフはこのことでがっかりしたでしょう。なんだって。あんなに約束したのに、あんなに伝えてくれると言ったのにって。今私たちはヨセフが経験した三つの試練というものを見てきたわけです。愛する者に裏切られるし、濡れ衣を着せられるし、そして期待を裏切られてしまうって。私たちもこれに似たことをいろいろと経験するかもしれない。人間関係の問題があったりします。特に家族の中で、正しいことをしてんのに、責められたり、 無実の罪で訴えられたりって。我々が期待している通りに物事は進んでいかないって。そういった時に私たちはどうしてなのかって。なんでと思うわけです。ヨセフはどうだったんでしょう。彼はそういった問題の中にあって、勝利しているんです。どんなふうに彼が勝利したのか。この御言葉が私たちに彼の勝利の秘訣を二つ教えてくれます。どうして彼はこういったさまざまな試練に勝利することができたのか。二つのことをこの御言葉が私たちに教えてくれるんですが、一つ目は、それは彼が神様を恐れ続けたということです。神に対する恐れを抱き続けた。神様に対するその畏敬の念というものを持ち続けた。もう一つは、神を信頼し続けたということです。神様を疑うことなく神を信頼し続けた。この二つのことが、この様々な試練に勝利した秘訣だったんです。どうして彼は神を恐れ続けたと言い切れるのかと我々。それは、一つ目はね、この37章のところから見ていきますと、彼はエジプトに連れてこられた。そして、この最初に連れてこられたときに、ごめんなさい、39章のところから見ていきますと、そこで最初にポティファルのところに連れてこられたときに、彼が何をしたかっていうと、もちろん神様祝してくださったんですが、彼は、その主人に対して、忠実なんですよ。普通だったら、自分のその運命を呪って、ね、自分のその悲惨な姿を見て、現状を見て、神を呪うかもしれない。ところが、ヨセフの話を見ていくと、ヨセフはどこにあっても、一生懸命そこでやるべきことをしてるんです。今の私たちでも、我々が与えられていることを一生懸命忠実に主の前に、そして最善を尽くしていこうとするのはなぜかって。神様を愛するからであり、ある面では神様を恐れてるからでしょ。さっき出てきた4人の兄たちは、ね、自分たちがそばめの子であった、そういったことが原因となって怠けてたのかもしれない。そばめの子であろうと誰の子であろうと関係ないわけです。神様が命を与えた以上、我々一人一人はどんなふうに生きるかという責任があるわけです。そんなことを、そんな虚しいことを、その覚えて、その自分の人生を悲観するよりも、神様に与えられたその人生を神の前に正しく生きていくことが一人一人に与えられた大きな責任なんです。ヨセフは、自分の置かれている状況がどんな状況であっても、神様を覚えているから、神が自分をご覧になっていらっしゃる。私の心をちゃんと分かっていらっしゃる。すべてのことを神はご存知だっていう、その、真理が神の前に正しく生きていこう。神の前に私は常に最善を成していこう。そういった生き方に現れたんです。我々だってそうです。皆さんだって神様が与えてくださっている様々な働きに対して最善を尽くしていく。なんで？神を愛しているからです。神様を喜ばせたいからです。神を恐れているからです。ですから、ヨセフの生き方っていうのを見たときに、ね、神を呪っているところ出てこない。彼は神様に対して忠実に歩み続けているんです。しかも同時に、彼は神様に喜ばれることが一体何であるかを考えて、それを選択しています。さっきもお話したように、このポティファルの妻からの誘惑を受けたときに、彼はこんなことを言います。9節。39章の9節です。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めておられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかなんて。こんなことをヨセフがポティファルの妻に対して言うわけです。彼はそういった罪が神様に喜ばれるものでないことを知ってました。 彼女とそういった関係を結ぶことが神の前に間違ったことであることを彼は知ってたわけです。そこで彼がしたことは、私は全てのことを見てらっしゃる神の前に罪を行うことはできないって。ですから彼はどんな時でも、こんな誘惑の最中にあっても主が喜ばれることを考え、それを選択したんです。ですからね、皆さんね、この39章を見ていきますと、あることが4度も記されています。2節に、3節に、21節に、そして23節に。39章の2節見てくださいます。主がヨセフと共におられたので。3節にも主人が気づくんです。主が彼と共におられた。21節にも主はヨセフと共におられ、23節にも主が彼と共におられ。どうしてかわかるじゃないですか。なんで神様がヨセフと共にいたのかって。それはヨセフが神を恐れるものであり、ヨセフは常に神様の前に正しいことをしようとしていた。だから神はその歩みを見て喜ばれたんです。主がヨセフと共にいたっていうのは、彼の歩みが主の前に正しかったからです。このような人物だったから、神様は彼を大いに祝して用いたんです。もう一つ、このヨセフは神様を恐れ続けたっていうのは、与えられたことを忠実に、しかもそれに最善を尽くしていた。またどんな時でも神様が喜ばれることを考え、それを選択していた。もう一つ、彼が本当に神様を恐れていた、そういう人物だったということを明かしするのは、いつでも彼は神様にだけ栄光を競おうとしているんです、ね。どういうことか。40章を見てくださいます。夢の解き明かしの話です。40章では、2人の、先ほどお話した、彼と共に投獄された2人の検察官と料理長、この2人の夢を解き明かし、41章になりますと、王であったパロの夢を解き明かすことが出てくるわけですが、40章の8節のところで、この夢の解き明かしをするときに、ヨセフが何て言ってるか見てくださいます。40章の8節に、2人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してくださいって。パロが夢を見たときもそうでした。41章。16節のところです。パロがヨセフに言うんです。私は夢を見たけど、解き明かす者がいないんだって。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすというの、いうことだが。16節にヨセフはパロにこんなふうに言います。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるんです。お気づきになりました？40章のところでも41章のところでも、夢の解き明かしに関して、ヨセフは、そうなんです。私はそんなことができるんですと自分を自慢してないんです。そういうこともできたんです。私ができます。ところがヨセフは、私じゃなくて、神がなさるんだって。その秘密を解き明かすのは、神なんだって。ちゃんと神様に、栄光を期してるんです。自分ではなくて、自分が褒めたたえられるんではなくて、神様が褒めたたえられなければならないんだ、ね。自分をアピールするいい機会です。でも彼は自分をアピールしたんじゃなくて、アピールされなければならない神様をアピールするんです。どれほどヨセフがへりくだった人物だったのか、神の前に謙虚な人物だったのか、そのことは我々見て取ることができます。で、思いません、皆さん。だから彼は支配者に、リーダーにふさわしかったんです。こういう人物だったから彼は支配者に、リーダーにふさわしかった。新約聖書の中でイエス様がこんなことをおっしゃっています。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、何て言いますかと。皆に 使えるものになりなさいって。マルコの10章の43節のところです。新約聖書でも同じことが言われてるんです。私たちに必要なことは、我々が主の前に、人々の前でへり下って使えるものとなることです。そういう人物だからこそ、素晴らしい神様の証がなされました。41章の38節のところで、このパウロがこんなこと言うんです。エジプトの王様がですよ、このイスラエルの神のことを知らないこの王がこう言うんです。38節。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようかなんて。素晴らしい証がなされていくんです。このように正しく神の前を歩んだ人物を神様は用いて神様の栄光を表してください。それがこのパロの前でもなされたんです。そして、神様は彼を素晴らしい働きへと召していかれるんです。41章の後半のところから見ていきますと、パロがヨセフを彼に仕えるもの、エジプトナンバー2の権威あるものへと召すわけです。神様を恐れ続けた人物、どんなことがあっても神の目をしっかりと覚えて、神の前に正しいことを選択し続けた人物、神の前に謙虚で栄光を受けるべき神だけに栄光を競おうとした人物、こういう人物、こういう生き方をした人物だったんです。だからさまざまな試練に対して勝利することができたんです。ですから我々も勝利するには、神様をしっかり覚えて神の前に私たちは謙虚になることです。神を恐れる存在となる、心から神を敬う存在になることです。神はあなたのすべてのことを見てらっしゃる。その前に正しいことを行うことです。二つ目に、彼がこの試練に勝利したその秘訣っていうのは、神様を信頼することでした。神様を信頼すること。42章を見てみますとね、実際に今度はエジプトにその彼の兄たちがやってくるんです。飢饉が起こって食べ物がなくなったゆえに、ヤコブは彼らに言うんです。エジプトには食べ物があるんだから、そこ行って食べ物を買ってきなさいって。そして6節ご覧くださいます。42章の6節。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。7節にヨセフは兄弟たちを見て、それと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞った。9節。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。つまり、兄弟たちが、自分の兄たちが自分のところにやってきたんです。そして、あの夢で見たように、彼らが自分にお辞儀をするんです。自分に、その、このように地に頭をつけて、彼に敬意を表すんです。まさに予言が成就した。あの夢の通りになった。どれだけこのヨセフがその夢のことを覚えていたのか、聖書は詳しく私たちに教えてくれません。しかし少なくとも我々が見ることができるのは、ヨセフのその生き方を見たときに、どうして、なぜと思うことがあっても、神様に対する信頼を彼自身失ってない。45章の中で彼自身が自分のその身元を明らかにします。自分が誰かということを兄弟たちに告げるわけです。私はあなたの弟のヨセフだということを告げるわけですけれども、その時に彼が5節のところでこう言うんです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくれたって、こんなこと言ってるんです、ね、どの時点でそれが分かったのか分からない。 しかし分かっていることは、ヨセフが兄たちに裏切られ、そしてエジプトにやってきて、濡れ衣を着せられ、そして自分のことがこの天使館から忘れられ、そういう中にあっても、ヨセフは神様の約束というものを覚えているわけですよ。自分が思っていることがすぐに起こらなくったって、自分が期待しているように自分が描いたそのスケジュール通りに物事が進まなくても、神様に対して絶対的な信頼を置いているんです。後になって気づくんです。確かに神様おっしゃったことをなさったって。神様おっしゃったことをその通りに実行なさったって。ヨセフは神を恐れたわけじゃない。神様を信頼する人物としてこの試練に立ち向かっていったんです。だってね、皆さんね、試練を経験するときに私たちが陥ってしまう一番大きな問題の一つっていうのは神を疑うことでしょ。違います？神様のことを疑うじゃないですか。なんでですかって、どうしてですかって。ヨセフはその中にあって神様の最善を信じてこの方に期待を置くんです。ですからどんな試練があっても彼と同じように我々もこの試練に勝利することができる、その秘訣っていうのはいつも主を覚えてその方を恐れることであり、主に対する信頼を失ってはならないということです。まさにこのことこそ神様がこのヨセフにも教えたかったことです。というのはね、エジプトに彼が売られていったときに、最初にお話したようにヨセフ自身の心ってどうだったかって、間違いないことはそれを喜んでたわけじゃないでしょう、ね、その先を考えたときにもう絶望だと思えたかもしれない。自分はこれからどうなっていくんだろうと、奴隷として売られてって、そして自分はそこで殺されてしまうかもわからない、いろんなことを考えたでしょう。先を見たときに全然希望が見えなかった。でもそのような状況の中にあって本当にそれで終わったんでしょうか。違いましたでしょ。神様はどうしたか。イシュマエル人たちがエジプトに連れてきたときに、パロの侍従長のポティファルがヨセフを買うように仕向けてるんです、ね。誰でもよかったんじゃない。神はちゃんと一番ふさわしい人物を選んだんです。それだけじゃない。このポティファルの監獄にいられました。さっきもお話したように、監獄にいられたときに希望は見えなかったです。こっちにも病の人がいる、あっちにも病の人がいる、臭いし汚いし、食べ物が与えられるかどうかも分かんない。そのような状況の中で彼が希望を持ったかって、これから自分どうなっていくんだろうって。大変なところに来てしまった。大変なところに絶望したかもしれない。ところが、神様がなさったことは何だったかというと、そこにパロに仕える検釈官庁を送ってるんですよ。非常に王様パロにとって信頼のおける人物です。この検釈官庁というのは何を特にしたかというと、王様のところにいて王様のそのアドバイスをしたりするんですけども、それとともに検釈官というわけですから何をするかというと、王様が飲み物を飲むときに、この検釈官は自分の手のひらにその飲み物を入れて、そしてまず味見をするんです。毒が入ってないか。何を飲んでたか分かりません。ワインだという説もあるし、そうでもないという説もあります。いずれにしろ王様が口にするもの、飲み物に関してはこの人物が全て毒味をしたんです。だからこの人物っていうのは王に信頼されていなきゃならなかった。ね、でその人物が自分と同じ監獄に入ったんです。偶然でしょうか。とんでもない神様の計画なんです。神様のご計画なんです。そして、さっきも見たように、検察官庁はそこから自由にされてきました。そして自分のことが忘れられてしまった。一体いつまで待ちゃいいんだろうと。あんなに約束したのにと、ヨセフ思ったかもしれない。絶望することはできました。でも、神様は何をなさったのかって。パロが夢を見るまで待つんです。 もちろんそのすべて神様の導きです。この2年間というのは決して無駄じゃなかった。ヨセフ自身は自分の計画通りに物事が進むんじゃなくて、私が求めなきゃいけないのは神の計画通りに物事が進んでいくことだった。我々もそのことを学ばなきゃいけないでしょ。だって我々はちゃんと計画を立てますもん。でも神様は私たちに教えてくれるんです。私たちの計画っていうのは完全でないこと、神様の計画が完全だって。だから我々はその計画に忍耐を持って従っていくこと、待つことです。ここでヨセフはそのことを学ぶんです。2年間の間。しかしすごいことは、パロが夢を見たときに、ね、検察官長はそのことを思い出すんです。そして私は大きな間違いをしたっていうわけです。そしてこのヨセフのことを紹介し、ヨセフがパロの前に連れてこられるんです。そうやって見たときにね、皆さんね、ちゃんと神様って約束されたように最善のことを最善の時にしてらっしゃる。その神の知恵というのは我々人間の知恵とは比較になりません。この方のなさることは常に最善です。常に完璧です。で、そのことを神はこのヨセフにも教えようとした。ヨセフはちゃんとそれを学んでいくんです。神のなさることは間違いない。神はすべての主権者であり、そしてすべてのことを神はご自分の完全な知恵を持って導いていらっしゃるんだって。で、ね、皆さんね、ヨセフが売られたのは彼が17歳の時でした。そしてこのエジプトでパロに次ぐものになったのは彼が30歳の時だった。13年間の訓練の日々を彼は過ごすんです。神様はそうしてヨセフを鍛えたんです。ヨセフが本当に信仰の勇者となるために神様は彼を鍛えたんです。どんな人物に変わっていったのか。ヨセフは成長していきます。で、41章のところにちょっと見てくださいます。41章の45節から。パロはヨセフにサフェナテ・パネアハのアハという名を与え、オンの祭司ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にしたって。ヨセフが結婚するわけです。そして50節、41章の50節のところに、飢饉の年の来る前にヨセフに2人の子供が生まれた。51節にヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果等を忘れさせたからである。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。こんな2人の子供が生まれ、こんな名前をつけているんです。非常に大切です。マナセ、これは忘れるって意味だ。神が彼の悲しみを忘れさせてくださったから。それでこんな名前をつけたんです。エフライム、実り多いって意味です、これ。それは皆さんの新改訳聖書の下の段階のところにもその名前の簡単な説明が出てきます。エフライム、実り多いって。神が彼をエジプトで栄えさせてくださったから。彼自身の思いっていうのがこの子供の名前に出てきてるんです。でね、見ていただきたいのはこのマナセっていう名前なんです。忘れるっていうことなんです。神が彼の悲しみを忘れさせてくださった。そこで彼はマナセとこの子の名前をしたんです。というのはね、皆さんね、これまでの13年間、ね、そのいろんな悲しみ、それをヨセフは全部忘れたんじゃないね。ちゃんと彼の記憶の中に残ってるんです。 でも今見たようにこのマナセという名前をつけたときにヨセフはそのような悲しみというものにどうしたら打ち勝てるのか分かってたんです。いいです。神が忘れさせてくれるんです。私たちがそういった悲しみの過去をいろいろと忘れようと努力したってなかなか我々はそれを忘れることができない。でも神様はそれを可能にしてくれるんです。ヨセフがしたことは、過去の悲しい出来事を覚えていた彼は、神様にその解決を求めるんです。自分で不可能なことを神様はしてくださる。神様はどこに行ったんです。彼は一生懸命そういったことを過去を忘れようと努力したんじゃないんです。それはできないことです。彼はそのような中にあっても、そのような経験が、自分の心の中に記憶として残っていても、それが自分の人生を自分自身を押し潰すんじゃなくて、神様にあってそれに勝利できるようにって神に助けを求めたんです。どうしたか。どうしたか。聞いててください。大切なことです。どうしたらそういったものに負けないか。辛いこともあるし、悲しいこともあるし、苦しいこともあります。でもそういったものに我々が勝利するために必要なことっていうのは、神様にすべて委ねて、そして神の前に正しいこと、神の栄光を表すことを継続して行い続けることなんです。私たちが陥ってしまう問題というのは、いろんなことが私たちの心を苦しめます。その時に、そういった問題に負けてしまった時に、だから私は役に立たない。だから私はこういうふうに考えても仕方がない。だから私は人生を恨んでも仕方がない。そうやって私たちは悲観的になっていくんです。ね、そういう考え間違ってるよ。ポジティブにものを考えなさいって世の中に言います。でもポジティブに考えるだけでは問題の解決にはならないんです。じゃあどうしたら解決できるか。そのすべてのことを分かってくださり、我々を生まれ変わらせてくださり、私たちを新しくしてください。神様のところに我々出ていかなきゃいけない。神様、私はこんな悲しみがあります。こんな苦しみがあります。どうぞその苦しみが私を支配しないように、私を助けてください。そして神様、この問題はもうあなたに委ねます。そしてどうぞ私が今からあなたの前に正しいことを行っていけるように助けてください。不思議なもんで、我々がそうして、ずっといろんな問題を持ち続けて悩み続けていくことはできるんです。でもそこには解決は出てこない。それを神に委ねて、神様、今日から私はあなたの前に正しいことをしていきますと、神様と共に歩み始め、神の前に喜ばれることを選択していくなら、あなた自身その問題から解放されます。なぜなら神があなたに働いて、神があなたを変えるからです。ヨセフの生涯を見たってそうなんです。彼が経験したその悲しみや苦しみっていうのは我々計り知ることはできないかもしれない。しかし彼の歩みが私たちに教えてくれることは、どんな大変な時でも神の前に正しいことを選択して神様に従っていくっていうことを彼は私たちに教えてくれるんです。その時に神は彼を祝し、彼を大いに用いたんです。いいです。悪をもって悪に報いんじゃないんです。善をもって悪に報いていくことなんです。どんなことがあっても、あなたは私にとって必要なことは神の前に正しいことを継続していくことです。その時に神様はあなたのうちに働いてください。助けてください。イエス、問題をあなたの知恵と力で解決しようとしたって無理です。それに気づかなきゃいけない。神が助けてください。ヨセフは信仰の人として、神様を信頼して神様に委ねる、そんな信仰者として成長していくんです。もう一つ付け加えるとしたらね、ヨセフは憐れみの人として成長していったんです。憐れみの人として。この兄たちに彼は愛を示すんです。彼らの罪を許していくんです。この42章から、ヤコブが子供たちにエジプトに行って食物を買ってきなさいっていう命令を与えた、この42章から45章でヨセフが自分のその正体を明らかにするまでの間、ね、 不思議なことを神様はこのヨセフとその兄たちとの会話を通してなされるんです。どんなことをなしたかっていうと、彼ら自身が自分の罪に気づくように働かれるんです。42章の21節見てくださいます。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けてるんだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭ってるんだって。44章を見てください。ベニヤミンが、ヨセフの弟のベニヤミンが、こう奴隷となってエジプトに残らなきゃいけない。ヨセフに仕えなきゃいけない。そういった時に、ユダがこう言うんです。16節。44章の16節に、私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し吐きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょうって。神がしもべどもの咎を暴かれたんだって。お気づきになります。この兄弟たち、この兄たちは自分たちの行った罪に気づくんです。そしてその罪に気づいた彼らをヨセフは許すんです。ヨセフはこの45章の中でも4節、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を責めたり怒ったりしてはいけません、なりませんと。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったって。50章を見てみますと、ヤコブが亡くなるんです。ヤコブが召されます。その時に兄弟たちは恐れるんです。なぜか50章の15節に、ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない、ね、彼らに対してヨセフは19節、ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはないって。ヨセフがしたことはこの兄たちを許すんです。今もう時間がなくて詳しい説明はできませんけれども、まさにそれが神が人々に対してしてくださったことです。38章を見てみますと、ユダの話が出てきます。ユダが大きな罪を犯します。しかし神様はその罪を悔い改めたユダを許すんです。そしてユダと、そしてこの義理の娘になるわけですけれども、タマルとの間に生まれた二人の子供がいます。ベレツとゼラフっていうんですが、驚くべきことはこのようにユダが自分の義理の娘との間に罪を犯して、生まれてきたこのペレツがイエス・キリストの系図の中に入るんです。マタイの一章の3節のところに出てくるんです。驚きですよ。なんでこの人がって。ルツの中を見てみますと、ペレツのように祝されるようになんて、私たちにしては驚きです。でもこれよりもっと驚きがあるんです。それは神があなたや私のような罪人を救ってくれたという驚きです。神には罪を許すことがおできになります。心から罪を悔い改めるものを神様許してくださる。そして神が許したものをご自身の目的に沿って用いてくれるんです。なんていう我々の神って憐れみ深い神様かです。罪を許すだけじゃない、我々を神の目的のために使ってくれるんです。そんな人物へとヨセフは変えられていくんです。信仰の人として、憐れみを示す人として。試練というのは確かにその時は苦しいもんです。しかし試練を通して我々は成長するんです。ねえ皆さん、 あなたがしっかりと覚えなきゃいけないのは、あなたの主は間違いを犯されません。あなたの主はあなたを愛して、あなたのために命を捨ててくださった。その方があなたを鍛えて、あなたを訓練して、ますます神に喜ばれ者として用いられていくように、あなたを訓練してくださるんです。信頼することです。そしてこの方を恐れて従っていくことです。真なる神様、この時間を神様に感謝します。神様、どうぞこの群れの愛する皆さん一人一人を祝してくださるように、神様どうぞあなたが、あなたをますます愛する者として、あなたを恐れる者として、あなたに信頼を置く者として成長していくことができるように助けてください。神様、こんな私たち罪深いものをあなたは一方的に愛して救ってくださいました。その恵みを覚えて感謝します。その深いあなたの恵みを、憐れみを決して忘れることがありませんように、そのことを感謝しながら私たちがこの一週間歩んでいくことができるように、この素晴らしい主を明かしすることができるように助けてください。あなたの恵みを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。